皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米暁幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、 NHK の日曜日の大河ドラマをご覧になっている方も多いと思います。セゴドンですよね。いよいよ大政奉還はしたものの、まだニッチもサッチもいかないということで、いよいよ倒幕、幕府を倒そうという機運がね、高まってきたというような、本当番組ドラマ自体も、クライマックスへ向かって、盛り上がっているところではないかなと思います。さて、そのセゴドン、西郷隆盛のふるさとはもうね、島津ね、薩摩藩であります。で、もうドラマの中ではなくなってしまいましたが、その薩摩藩の第11代の藩主、島津斉彬ね、セゴドンがずっと慕ってたお殿様ですね、渡辺謙さんが、演じていらっしゃいましたけれども、まあ本当にこの方が当時としては非常に聡明な方だというふうにされていますし、ドラマの中でもそのように、なっていたわけでありますね。で、この歴史上の話としては、この斉彬公のですね、からするとひいおじいさんになる方がすごく、その開明派といいましょうか、要するに西洋のもの、外国のものが大好きみたいなね、方だったらしくて、まあいろんなものを取り寄せたりとかしてたらしいんですが、その結果ね、薩摩の財政は大きく膨らんで、というか借金が多くなって、で、斉彬のお父さんですね、直沖ですね、直沖さん、がもうそれじゃいかんということで緊縮財政をして、ようやくですね、まあ藩の財政を立て直して借金を返して少し貯金もできてきたぞという時に、その斉彬公がですね、いやいやいや、これからはとか言いながら、そのね、製鉄所を作ったりとか、新しいその科学技術、工業技術を開発するようなことにまたね、費やすものですから、もう気が気じゃなかったというようなこと、これ辺はなんかね、ドラマでも描かれていたようでありますけど、まあ当時の、まあ皆さんご存知のように、まあ鎖国といいましてね、まあ一切の外国との交渉とかなんとか貿易なんかを全てシャットアウトしていたわけなんです。ですがですね、そのなんかその壁の節穴から外を見るような形で、少しはその諸外国の情報は入ってきたんですね。多分長崎の出島を中心、まあ本当に唯一の世界に開かれた窓だったと思うんですけれども、まあ、そこからいろんな情報が入ってきてたということで、例えばそれまでのそのアジアにおいて中国というのは、これはもうね、今のアメリカみたいなスーパー国家だったわけですね。歴史もあるし、国力もあるしと。しかしその大中国がですね、諸外国にもうどんどん植民地化されてしまって、もう国の体を成してないと。で、そのとどめを打ったのがイギリスとのアヘン戦争であったということ、この辺までは非常に詳しくですね、当時の日本の、まあ、特にお侍さんたちですけど、進歩的な、まあ、非常にそういったことを学ぶ方々はよく理解をしていたということで、いや、これはもう日本もその二の舞になるぞと、ね、その鎖国鎖国と、もしくはその尊王攘夷、ね、天皇陛下を立てまつって外国を全て打ち払えというような思想、まあ、どうもそれだけではやっていけないんじゃないかと。もちろんその外国に蹂躙されないことも大事だけれども、やはりここは対等になんとかその交渉をしていくとか、そういった手立てをしなければ、ただ武力だけでは勝てそうにないと、まあ、ある程度のところまではなるだろうけど、最終的にはやられる可能性が高いから、まあその和戦両用の構えというんですかね、そういったものをきっちりと身につけなければならないというようなことをですね、考えてた人たちがいたということがですね、すごいなと思うわけですね。だからどうしてもそのためには、その徳川幕府もうね、もう倒れかかってるんですけど、どうも幕府が邪魔だとね、そのためには その国の体制を立て直さなくちゃいけないということで倒幕の運動になるわけであって、ただ幕府を倒して新しい幕府を作ろうというそういう話ではなかったということならしいんですよね。中でもその、まあ、キーマンとして坂本龍馬ってね、これもお好きな方多いと思うんですけど、彼なんかはすごいですよね。そのいわゆる今回の明治維新倒幕のね、本当に礎になるような人なんですけど、彼なんかはその別に新しい政府を作ってそこの、ね、役人になろうだなんていう考えはこれっぽっちもなかったんですね。彼がやりたかったのは貿易なんですね。海外との貿易が一番やりたかったんです。でそれをやるためには幕府が邪魔だったわけですね。だったら幕府を倒すお手伝いをしましょうみたいな、そういう参画の仕方だったんですね。だから少し西郷さんたちとか大久保利通なんかの動きとは少しちょっと違ってたような気がいたしますけどね。さて、別に今日はこの歴史の話をするわけじゃなかったんですけども、その薩摩というところ、やはりそのそういう意味ではね、非常に武士として強い、藩だったんですけど、こういう学ぶというところもね、いわゆる文武両道というところが非常にまたしっかりしていた、ところだったんだなということが、まあ、今回のドラマを通してもよく皆様方も、伝わってくるんじゃないかなと思います。最近プロゴルファーの講演を聞いてですね、文武両道という話が出てきて、私は非常に新鮮に聞いたんですね、その話をその方は高校時代にアメリカにゴルフ留学に行ったそうなんですよ。すごいですよね。でその同じ高校生レベルね、でもまあそこそこの腕前があるから、まあアメリカでのゴルフの大会に出られるぐらいの腕前はあったそうなんですけど、出場できなかったっていうんですね。なぜか学校の成績が振るわなかったということなんです。どうもお話を聞きますとですね、大体その学校の成績が平均点以上でないと、あらゆるスポーツね、ゴルフだけじゃなくてバスケットボールとかテニスとか何でもそうですけども、出られないそうなんですよ、試合に。ね、それはもうね、日本から行ったばっかりのね高校生が英語で授業をやって英語のテストに答えるわけですから、なかなかそういい点は簡単に取れませんよね。だからそれからもう一生懸命勉強して、なんだってその点数取れなければゴルフの試合に出られないわけですから、もう何しに来たんやみたいなことになってしまいますよね。でそうやって一生懸命勉強して、まあ晴れて試合にも出られるようになったそうなんですけど、かたや日本の事情はどうでしょうという話なんですね。例えばその高校野球とか、まあゴルフもそうです、ね、高校生のスポーツってすごく盛んなんですよ。もう高校生のゴルフの選手なんかね、もう高校在学中に、ね、プロになってしまう、石川遼君だなんてのはその典型ですけどね。その他にも女子にもね、たくさんそういう選手がいますけれども、すごいですよね。ある九州アマチュア大会だったかな、そこにね出場したあるゴルファーがちょっとね、変な顔して言ってたんですけど、いやこの間そのものすごく上手な方なんですよね。その方がその九州の大きな大会に出場したら、受付でですね、付き添いの方ですかって言われたらしいんですよね。だって来てるのがみんな高校生とか大学生ばっかりで、なんかもう年が50も60もなるような人はねほとんどいないと、なんか付き添いのおじいさんかなんかと間違えられた、えらい恥ずかしかったみたいなね、そんな話をなさってましたが、まあことほどさように若い選手はすごいんですが、じゃあ本当にですね、その学校の成績はどうなんだと、ね、もう勉強はいいからもう練習しなさいとか、いいんだあなたは野球さえやっとけばとかね、どうなんですかね。親はそこまで言うのか言わないのか分かりませんけど、少なくともその生徒さん自身の中には、いや俺はどうせ野球でやっていくんだからとか、ああゴルフでやっていくんだからっていうような考え方ではね、なかなかその時はよくっても長い人生難しいのかなと、そのプロゴルファーの方も言ってありましたね。例えば実名は伏せますけれども、九州チャンピオンになったあの子、今何してると思います？ゴルフショップの店員ですよ、ね、ゴルフショップの店員が悪いわけじゃないんですけど、もうそれ以上の仕事はにつけないということですね。だから本当にその先ね、 まあ、野球でもゴルフでもテニスでも、ね、死ぬまでやるっていう、ね、わけにもいきませんし、まあ、この間も、ね、元ホークスの杉内選手が引退しましたけど、まあ、なかなか一生プロ野球選手を続けられるわけではなく、その競技をやめてからの人生の方が長いわけですから、やはりそのもう一度、ね、やっぱり僕は文武両道というね、この古色蒼然とした言葉ではありますけれども、やっぱり現代社会でもね、ちょっともうそういう中学高校生、ね、スポーツを一生懸命やってる子はもうそれはそれで尊いとは思うんですが、やっぱり文武両道という言葉をね、もう一度その本人もご家族も考えて、もうそれだけではね、なんとかにね、野球なんとかとかゴルフなんとかにならないようにね、していただけたら、もっともっと豊かな人生があるのではないかなというふうにも思います。まあ、今だんだんと、ね、朝夕はしのぎやすくなってまいりまして、日中もですね、幼稚園では子どもたちは運動会の練習を今一生懸命頑張っているところなんですけど、まあ、子どもたちの中で運動会を通して頑張る心とかですね、我慢する心とか、みんなと協力をするような心とか、応援をするような心とか、そういう運動会を成功させるんじゃなくて、運動会を通してそういった豊かな心持ちが育てればいいなというふうに願いながら毎日行っているところです。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。